さて今日は秋田県神社庁教会委員の斉藤純員さんにスタジオにお越しいただいています。斉藤さんこんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日もね、はい、リスナーからいろんな質問来てますんで、
そうなんです、
早速行きましょうか、
はいはいはい、ではまず秋田市の加賀谷さんからです、はい、ありがとうございます。2つ質問あるんですけれど、まず1つ目からいきますね、龍神様を祀っていますが、月に一度卵とお酒を、水は毎日お供えしています。他に何をお供えすればいいんでしょうかということなんです。
卵をお供えるんですか。
ですか、ね、
そうですね、まあ、これ龍神様に限ってはまあそんな風なその、ね、言い伝えがありますので、
はい、
それを好んだからこういうのをお供えすることになったんでしょうけれども、まあ、一般にはですね、やっぱりお米ですね、お米を少しとかですね、
はい、
それから塩とお水というふうにね、いうふうにこう毎日お供えするのが、まあ、この一般的なんですので、まあ、これだけでもよろし、結構だわけですけれどもね、お米、やっぱりお米はどうしてもですね、米とお塩をですね、これに加えれば、いいんじゃないかと思います。
なるほど、はい、あとはお米とお塩を一緒にお供えすればいいということです、はい、もう一つあるんですけれども、
はい、
何々神社ですか、何々大社、何々神宮、はい、何々天満宮という言葉を耳にしますが、
はい
はい、違いは何でしょうか、
はい、まあ、この天満宮というのは菅原道真公を祀っているのを天満宮というふうに言うのでですね、まあ、これはですね、すぐ天満宮といえば菅原道真というふうに表すわけですが、
学問の神様
はね、そうですね、その他の神社、大社、神宮というのはですね、まあ、一般には神社、神の社というですね、次に大社というのは大社ということですね、これもその神社のかつて この歴史だとかですね、規模によってそういうふうなその言い方をこうしたわけでありますね。出雲大社なんていうふうに言いますから、出雲大社、これ歴史的なその意味でそういうふうに言ってることがあります。で、神宮というのはですね、これは主にですね、天皇さんにこうつながるような
伊勢神宮、
はい、伊勢神宮とかですね、それから明治神宮だとか、ね、明治天皇さんをお祭りしている、まあ、そういったその部類でこの神宮というのを分けているように、思われますね。
はい
はい、
はい、分かりました。では続いての質問をご紹介します。緑亀さんです、はい、神社にお参りするときは鐘を引っ張って鳴らしますが、
はい、
自宅の神棚には鐘がなく手を叩いて拝みます、
はい、
神社の鐘はなぜ鳴らすのでしょうか、
はい、これもですね、一般的には鐘ではなくて鈴なんですけど、
ね、
はい、おそらくこれはワニ口のことをこう言ってるかもしれません。平べったいそのもの、ね、口がこう開いてるその、ね、下が開いてる、でそれを鐘だというふうに思いますがね、そのワニ口はこれも歴史的な神仏集合時代からずっとつながってるのでありまして、
はい、
まあ、一般的にはですね、この鈴というふうなものですので、このワニ口を自宅の神棚というふうなものにはあまりですねお勧めできないと言いましょうかですね、まあ、できれば鈴の方がよろしいんじゃないかというふうに思いますね。
なるほどね、はい、はい、では3つ目いきましょうか。
もう一ついきますね、はいはい、こちらは秋田ゆり牛さんです、はい、神棚に浜屋を飾る際のマナーを教えてください、うん、特に矢尻をどちらの方に向けて飾るのが良いのかが気になっています。
細かいですね、
うん、
ですね、これは間を破るというふうな意味合いがありますので、できればですね、神棚というのは大抵家の奥の間にあることが多いと思います、
うん、
それでできれば矢尻の方をですね、玄関とかですね、間が入りやすい方向にこう向けてそのですね、立てるなり、あるいはこうですね、少しこう寝せるような、立てかけるような形にして、うん、そういうお気持ちでこのですね、矢を飾るといいましょうか、そこにですね、安置するといいと思いますね。
はい、
いかがですか、はい、分かってもらえたでしょうか、
はい、まずはリスナーからの質問コーナーでありました、
はい、
では今日のいよいよの本題ですが、
はい、
今日はおみくじですけどもね、はい、うちも子供好きでいつもお正月行くとおみくじ引きたがるんですが、
はい、
おみくじってそもそも運試しなんですか、は
い、
これ。
いや、運試し、そうですね、まあ、それを一つもあるというふうに思いますがですね、とにかく私たちこう1分1秒先というのは誰も予測できないことなんですけれどもね、そうしたその先々のことをですね、神様に伺いを立てて、その結果をその聞くというのが一つの方法なわけですね、それをくじ というもので、行ってきたわけですね。でもともとはこれはですね、占いというその方法から入っているわけですね。例えば今年が豊作であるかないかというのを神様にはあらかじめその伺うっていうね、お正月の15日とかですね、
お正月でありますね、はい、作柄占いがね、
先般もですね行われた大綱引きなんていうのこれも一つの占いですよね、上町下町に分けてどっちかが勝てば
狩り番の大綱引きですね、
はいはい、そうしたその一つのものがありますね。でおみくじはですねそういう中でそのくじとしての引いてですね、あらかじめそのですねいくつかこの書かれたものその範囲に書かれているものをですね、それをですね自分のこう指針としてこの、伺って、進めていくということになるというふうに思いますね。まあ、ですから本来はですね吉か凶というこの2つのものしかなかったんですね。
そうなんですか。
ゆうさん今年ね、はい、この私も吉村も全く同じ内容のくじ大吉をね、
そうです、
違う神社で引いたんですよ。
全く違う神社、場所も、ね、土地も全然違う神社だったんですけれども、
それは中身が同じでしたか、
はい、
書かれたの、
書かれた文字が全く一緒
で、一字一句でした。
そういうことはそのあるかもしれません。
奇跡的な、
そうでしたね、うんうん、
そうですね、まあ、そうしたその、ね、まず神社に参拝祈願をしてですね、何々をこうお願いしますとかですね、今後どうなるのかというふうなことをちゃんとその祈願をしてからですね、それからそのおみくじを引いてその見るということでね、そうすると例えば今日とかって悪いことだというふうにことがその判断が出ますとね、気をつけてそれをですね進めていくですね、そうならないように進めていくというふうに思うんです。基地と出たならばそれに向かってですね、またさらに進めていくと、こういうふうなその判断の意味があるんですね。
今日だったらもう動かないでじっとしてればいいですか。
いやいや、そういうわけじゃなくて、その、ね、今日だからダメだということなくて、いろいろおみくじには例えば神道的なこの手釣りなんかを通俗的にこう書いたものが多いのでですね、はい、それをこう見ながらですね、例えばこうどちらかの方角があまり良くないとすれば、はい、一方がダメなら三方あるわけですね。
そちらを避けることができますからね、はい、そちらを避ける
というふうなことが、方法はいくらでも取れると思うんですね、
はい
はい、まあ、神様のお告げであってね、そういうのを避けるようにちゃんと神様がお告げ出しているので、はい、それに従っていけば間違いなく生きていけるというわけですね、
はいはい、そうですね、はい、まあ、古来からその吉凶運勢というものを判断するものって一種として置かれていたわけですけれどもね、まあ、各種のその紙のに書かれたものにだんだん変わってきて、分かりやすく私たちの判断ができるようにこのしたものでありますからね、まず最初に神社にお参りをして祈願をしてからですね、それからそのおみくじを引いて先々のことを考えると、こういうふうなことね、その判断のいきなりこうおみくじ引いてしまわないで。
ね、お参りする前にね、もう、引きたいんだよとかってやってる子供もいますけども、はい、
ちゃんとお参りをしてからおみくじを引いて、
はい、古代から続く大事なね、この神道の行事であるということをですね、
ちょっと難しく言えばですね、神意判断なんですね、神様の判断が下されるというふうなことで、そういう一つの考え方だというふうに思っていただければいいですね。
神様にこう、ね、近づく瞬間ですので、もう心しておみくじも引きましょう、
はい、
斉藤寿院さんでした、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。